ご神君、一つ、人の身が大事か、我が身が大事か、人も我が身も皆人。ちょうど今日は大払い式、かっこ交通安全悪疫予防大祈願祭ですが、今日の見教えをよくよく身につけておれば、特に交通課はないと思います。自他ともに助かっていくことのために精進せねばなりません。自分も大事、人もまた大事と分かっていても、自分を粗末にするところから、イライラ、モヤモヤが起こります。結果は自他ともに傷ついています。私どもの心から、イライラ、モヤモヤのもとを追求して、お礼心を作ることが先決であります。今あるを、嬉しと嫌び、まつらなば、家に不幸の起こることなし。今あるを嬉しといただける真珠。これはただ自分に都合の良いことが起こってきている時だけに嬉しというのではなく、一見すれば都合の悪いことが起こってきている。そこにも本当は都合の良いことだと実感させていただくというのでしょうかね、分からせていただくというのでしょうかね。その師匠大坪宗一郎氏がまだ何と言いましょうか、信心に身が入ってこられた頃と言いましょうか、終戦で北京から引き上げてきて、そしていよいよ本格的な信心と言いましょうかね、信心に身が入られてきた頃の話として、大坪さん本当にありがたいのですかと他の人から言われるようなことであったと。いわば周りから見られたらとても難儀困惑の中にあられたということでしょうかね。そういう中にあってでも師匠の心の中にはそれこそありがたい花、喜びの花と言いましょうかね、そういうありがたいという心が湧いてきておられたと。ですから着るものはボロボロ、靴もボロボロ、見かけはいわゆる歌がありますね、ボロは着てても心は錦というような、そういうことではなかったのだろうかと思いますね。傍から見たらとてもありがたいと言える状況ではない、難儀困惑の中にあってでも、しかしそれでも師匠の心の中にはありがたさがいっぱいだったと。ですから本当にありがたいと、本当にありがたいのですかという人もあったと言われるようなことだったそうです。傍から見てとてもありがたいとは思えない、中にあっても自らの心の中にはありがたいというものが湧いてくるというのでしょうかね。どこからそういう信心になっていくのだろうかと。これはやっぱり神様のお心に触れというのでしょうか、神様のお心、その難儀なら難儀をせねばならない、そういう羽目に陥るというのか、そういう状況の中にあってでもそこに神様のお働きを感じていく、いや神様のお働き、そしてそこに神様のお心を感じ取っていく、このやはり神様のお心を感じるということが大切だと思いますね。そして神様がいわば哀楽理念にかけられる願いの一つは、師匠が取り組まれた信心というのでしょうか、 師匠の通ってこられたその信心、その信心をまあある意味伝えてくれと、後世に残してくれと、後世の者が矢場師匠が通られた、たどられたその道をまたたどるように残してくれというのが愛若伝の一つでもあろうと思いますね。そして今日はまあ何でもない話というのか、特別な話ではない話になると思うのですけれども、それはある意味師匠のご流儀というものでしょうかね。その師匠が例えばその信心のまあ火がついたといいましょうか、本格的に信心に打ち込まれることになってこられたその時、あ、まあ、その時はまあ水ごりといいましょうか、水を毎朝といいますかね、水をかかるといういわゆる水行ですか、そういうものもしておられたようですね。神様もまたそれをまあ認めておられたこともあったようです。ですから寒中に、いわゆるあれは水をざっとかぶるのは割と簡単らしいですね。しかしその柄杓ですか、柄杓に冷たい水をついでちょろちょろと我が身の上にかける、まあ肩から頭からかけるのでしょうか、あれは大変厳しいらしいですね。である時などはそのお母さんがあまりにもそのいわゆる水をかぶる、それもただざっと冷たい水をかぶる、寒中にかかるのではない、柄杓でちょろちょろとかぶるわけですね。それがあまりにもまあかわいそうだというのか、まあ親として見るに見かねてそのお水を師匠が知らない間にお湯に変えられたそうです。そして師匠がその冷たい水だと思ってかかったら、それが温かいお水であったと。それで神様がまあねぎらってくださったかというと逆だったそうですね。これでまた修行が、まあ、日数が伸びたと。例えば10日なら10日での修行だったのが、そのおかげで20日に伸びたといったような、まあある意味厳しいというのでしょうか、そういうこともあったようです。しかしその和行、自らの体を痛めるような修行は本質的に神様がお嫌いになさるということですから、そういう水ごりを取る、水をかぶるということもあられたようですけれども、だんだんにそれはいわゆる和行全廃ということになりましたね。よくお焚き場に行って水にかかったりといったような修行も修行生もしておられたようですが、何かお粗末ご無礼があったりすると朝起きができないと、できなかった、失敗した、この身教えを失敗した、そしたら滝に打たれてそれこそ身を清めようというわけですね。そういう体を痛める修行はもうしてはいけないと、ある時から和行全廃ということになりましたね。いわゆるもうそんな体を痛めてする修行ではなく、心に取り組む修行にしなさいと、もう和行をするものは破門だと言われるようなことがありましたね。ある意味和行をすれば入道雲のようなもの、そういう力が湧くことがあると。確かに一時的には心がまあシャキッとするのでしょうかね、精神が統一されるというのでしょうか、それでいかにも力を得たような感じがするけれども、それは入道雲のようなものでまたすぐ消えてしまうことになる、本当のものではない、身についた心ではないというわけです。だからもうただひたすら心を育てる、心を磨くことの修行をしなさいということになり、和行全廃ということになりました。まあそれからご信者さんというのでしょうか、もう修行生も 増えたということですね。確かに私もそうですけれども、もし和行が合っていて、滝に打たれなさい、断食をしなさいと、水の行です、火の行ですか、をしなさいということであったら、とても私などはできませんね。ご縁もいただいてなかったと思います。そんなことはできないと、すぐやめてしまっていたと思いますね。まあ、ある意味和行全般によって間口が広がったということでもありましょうけれども、その反面難しくもなったと。その心の行ですから、まあ誰が見ているというわけでもありませんから、行をしているといえばしている、していないといえばしていない、まあ自分しかわからないわけですからね。自分と神様の世界、心の行の世界はいよいよ、まあ、難しいといえば難しい。まあいつでもだらけようと思えばだらけてしまうようなことでもありましょうからね。そういう修行のあり方というのがありますね。師匠はそれこそ和行というものも一時期はしておられたと、若い頃はしておられたということでしょうかね。まあ師匠がずっと貫いてきたと言われる修行の中に、自分のものに対しては布一寸、米一粒、お醤油一、なんというのでしょうかね、醤油は一滴というのでしょうか、醤油一滴、米一粒、布一寸買いませんという修行をやはりしておられたということですね。これは自分のもの、自分が身につけようとするものを自分で得よう、自分のものを自分で得るということはしないという修行でしょうかね。ですから神様が与えられる、神様が食べさせてくださる、神様が着させてくださる、それこそ食べ物、命の糧であるお米においてでも、その味をつけるお醤油であってしても、一切が神様がおまかないくださっての私なのだと。これはある意味生かされて生きる、生きているということを実感することのための修行でもあろうかと思いますね。自分で好きなものを買って食べる、自分で好きなものを着て買って着る、ここには自分でする、自分が好きなものを好き勝手にしているのだという思いしかできてきませんけれども、これが一切着るものも食べるものも買わないということになって、それでも着るものが集まってくる、それでも食べるものが集まってくる、そこにいただけれるのは着るものも食べるものも一切合切神様が寄せてくださる、神様のおかげで着させていただき、神様のおかげで食べさせていただく、そして神様のおかげで命を維持しているというのでしょうか、生かされているというのでしょうか、そういうものが実感としてわかるわけですね。そのための修行でもあったろうかと思います。またこれは教祖様ですけれども、荒れ地荒れ屋敷は神がお嫌いなさる、荒れ地屋敷は神様がお嫌いなさるというご理解がありますね。これは神様が嫌われるということはしないということにつながりますね。ある意味神様好みの私になろうとする精進ということでもありましょうかね。ですからこういうことは神様が嫌いだと言われたら、その神様が嫌われることをしないという修行精進でもありましょうね。お金を使うでも自分のものに使うには、たとえ1円のものを使う買うにしても、それは100円を使うような気で使えと。 自分のものに対してお金を使うときにはまあ何と言いましょうか、大金を使うような気で使えというわけですね。一方神様ごとに対してお金を使うときには100円のものを買うでも1円使うような、まあいわゆる自分のものに対してはケチケチして、神様ごとに対しては太っ腹で使えというようなことになりましょうかね。自分にはケチケチ、神様ごとには太っ腹というような感覚ですね。お金を使う時の感覚であったりいたしますね。そしてまたその師匠が取り組まれたことの一つに、情を外す、人情を外すということがありますね。人情がまあ人情では助からんとよくおっしゃっておられましたが、その情をかけてはいけないのだと。それで師匠はこういうこともおっしゃっておられましたが、自分の子供をその抱くということをしなかったと。まあ最初は長女長男ぐらいはしておられたのかもしれませんけれども、そのそれから後に生まれてきた子供はその自ら抱くということはしなかったと。これなども教祖様が、教祖様でしたかね、その子供が、自分の子供と他人様の子供がこけたと、そしたらどちらを先に起こすかと、人様の子供を先に起こせというようなことがありますね。これなど、まあ、人情的に言うと人様の子供と自分の子供がこけたら大抵は自分の子供を先に起こそうとするものですけれども、そういう自分の子供に対しての情を捨てろということでしょうね。こういういわゆる情があったのでは、本当の意味においての人助けということに、真実の助かりを与えるということにつながっていかないことになるわけですね。私もやはりそういうのを聞いておりましたから、私も子供を抱いたことはありませんね。よく当時の修行生の方たちはやはり女の修行生も台所の御用があったりいたしますから、男の修行生のお父さんがよく子供をお風呂に入れたりしておられました。私はまだ子供をお風呂に入れたというようなことをしたことがありませんね。まあもちろん抱いたこともありませんね。これは師匠がそうだとおっしゃるからですね。まあ何年か前に教会に帰らせていただいた時に、ある修行の先生が子供をおぶって御用をしておられましたが、まあ女の先生ならまあそれはそれでよいのかもしれませんが、男親の先生がそういう風でしたから、まあ変わったものだなと思いましたけれども、また師匠はそのひげを生やすということがお好きではありませんでしたね。ひげは何か傲慢なところがありますね。慢心が出るというのでしょうか、何かしら傲慢さが出る、そんなものがありますから、そういうものはお好きではありませんでしたね。ですからその神様に好かれる信心をするということがやはり大事だと思いますが、ですから神様から嫌われるようなことはしないというものがいるわけですね。そのためにはまずは師匠が嫌われるようなことはやめようという、そういう信心姿勢がいるのだということなのですね。そしてそれが師匠のご流儀を継承することでもあり、 それがどうやって神様に通うのかは、それは分かりません。分からないけれども、言われたら言われた通りにするという姿勢が、これがまたいりますね。師匠がある時神様から、サイダーは飲むなと、今日からはもうサイダーは飲むなと、ラムネにしようとお知らせをいただいたと。まあ普通だったらラムネもサイダーも味としては似たようなものですから、どうしてサイダーはダメなんですか、どうしてラムネならいいんですか、似たようなもんじゃないですか、なぜですか、理由を教えてくださいと、まあ神様に食ってかかるようなことであるかもしれませんけれども、師匠はその理由を伺ったこともないときっぱりおっしゃっておられますね。神様が右と言われたら右、左と言われたら左、サイダーはやめると言われたらもうそれっきりサイダーは飲まれない、ラムネにしろと言われたからもうサイダーはやめてラムネにしたというわけです。その理由がわからなければ行事でないということでは本当ではないということですね。神様が右と言われたら右、左と言われたら左、素直に操作していただく、まあ、それが神様好みになるということの一つでもありましょうからね。そういういろいろな師匠のご流儀というものがあります。そのご流儀、師匠のご流儀を大切にさせていただくということが、とりも直さず師匠好みの私になる、なろうという精進であり、また神様好みの私になろうという精進の、まあ何と言いましょうかね、心意気というのでしょうか、心構え、まあ心意気というものかもしれませんね。そこに神様がまたほろっとされるのではないでしょうかね。そういう神様との、やはり私どもとの心の通い合い、師匠と私どもとの心の通い合いが信心には大切だということですね。それはもう理屈というものか、理由というもの、そういうものを超えた世界ではありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。